ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は耳の健康をテーマにお送りします。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ、
今月は耳の健康をテーマにお送りします。ゲストは馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長で、1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法、著者の木村忍さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組はおよそ1年ぶりのご登場になります。
そうなんですよね、はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しておりました。
楽しみにしてまいりました、
はい、ありがとうございます。木村忍先生のご略歴を教えてください。
はい、自分で言うのも恥ずかしいですけれども、信州大学病院に勤務をして、信州大学の医学部に入りまして、信州大学病院に勤務で、厚生省の難聴遺伝子解析班というのに入りまして、アメリカのネブラスカ州の国立リサーチホスピタル、国立の本当に耳とか遺伝子病気全部を研究している病院に留学をして研究してました。で、戻ってきてからは、今度、癌の遺伝子や難聴の遺伝子なんかの遺伝の研究と、癌センターで今度、オペの研修なんかして、だいたい15年ぐらい大きいところずっと行って、で、横浜市立大学の医学部の大学、医学部で、医学博士を取らせていただきまして、で、現在は地元の横浜で6年前から開業して、地域密着です。町医者、ブリブリの町医者を、やっております。
この町で地域医療をやりたいと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
私結構その大きいところでやらせていただいてる期間も多かったし、夜間救急なんかも割とやらせていただいてて、おごった意味ではなく、町のお医者さんがどんだけ患者さんとつながれるかで、本当の意味での救急って減るんですよね。これ救急じゃないよなっていうものって、結局町医者と患者さんとの関わりが薄くて生まれているので、関わりが一番強い町医者っていう言葉、私はプライド持って言ってるんですけど、町医者がしっかりすることで、医療ってもうちょっと本当に行くべき人のところにもっと充実した医療が早く行くし、医療費も下がるし、これから頑張るべきって町医者なんじゃないと思って、スポット開業しました。もう今楽しいです。もうおじいちゃんおばあちゃんの最初に、まあ耳のね、相談がやっぱ私だと多いんですけど、その前に嫁の悪口とか聞いてから診療が始まります
ね。でもそういうところでストレスをね、少し抜いていただいたりとか、その
感じ距離が近くなって ね、
いいですよね。
はい、
早速耳の健康特集の1回目で、はい、今日は耳の疲れを考えた対策をテーマにぜひお送りしたいと思っております。
お願いします。はい、
まず私もこう悩むとこなんですけれども、自分でする場合の耳掃除の注意点っていうのをぜひお伺いしたいんですが、
ね、今日ちょうど私診療してきたんですけど、綺麗なお嬢さんが、もうずっと私見てる子なんですけど、どうしてもストレスがあると書き壊してしまう、やっちゃいけないって分かってても書き壊しちゃう方多いと思うんです。週に1回で十分、入り口から1センチも入れなくて十分です。坂道になってて、外側に向かって下りになってるんですね、耳って。逆に言うと、耳掃除をしながら本来遡っていくような形になってます、鼓膜から外側まで。ということは耳垢勝手に落ちます。 ただし、欧米人に多い雨耳というちょっと濡れたような耳垢がちょっとウェットの方はだいたい一月か二月に一回耳鼻科に行って取るのがベストですね。だから欧米には耳垢のあの棒売ってないんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。あれはあのカサカサした耳垢のアジア人独特のものなんです。食生活とかが変わってきたせいか、最初私たちが20年以上前教科書でそういう欧米型の耳垢っていうのは1割に満たないみたいに書いてあったんですけど、今で 3,4 割いるんですよ。食事や体型がやっぱり欧米化して、今の若い子とか体もしっかりして。
そうですよね。やっぱり若い方で相談を受けることがあるんですね。耳がそのウェットなんだけど、うんうんうん、どの綿棒が一番いいですかとか。
まあだから 2,3 ヶ月で耳鼻科で奥の方は取んなと。でも入り口に関してはどうしても気持ち悪かったら、市販で売っているプシューってやる消毒液、あれを綿棒にくっつけてやると耳垢が溶けるので少し気持ちよく。
なるほど。
太さというよりはつけるそのちょい足しの液体がいいけど、まああまりいじらず耳鼻科来てみて、すっごい気持ちいいですから。
あ、わかりました。
エステ感覚でいじりすぎないのがまずベストです。
ありがとうございます。それはすごく心に刻んでおきます、
はい、お願いします、はい、先生お伝えください、
は
い、
ところで目の酷使に比べて耳の疲れっていうのは知覚症状が あまりなくて、耳っていうのは疲れるんですか？
耳疲れます。コロナからテレワークとかオンラインとか増えましたし、
はい、
あとは今だったら e スポーツとか、もちろん音楽をしっかり聞くとかで、なんだかんだイヤホンヘッドホンずっとこう突っ込みっぱなしっていう方多いと思うんです、
はい、
でその突っ込んでいる時間も増えたと思うんですね。一応 WHO が言っているんですけど、若年層と言われる12歳から35歳の約半数、10億人が世界で騒音性難聴に今後なっていくだろうって WHO は今言ってます。その原因の一つとしてイヤフォンとかヘッドフォンによる難聴、病名としては騒音性難聴、要は大きい音を聞きすぎた難聴っていうことになるんですけど、だからやっぱり耳は疲れるんだね。
このイヤホンとかヘッドホン、なんかどちらの方がよりこう気をつけた方がいいとかはあるんですか？
やはり鼓膜から音は振動に変わって脳に行くので、
はい、
鼓膜からの距離が遠い方が耳には優しいわけですね、はい、ヘッドホンの方が優しいですし、今は例えば外の騒音の音を下げて、お耳に入る音を大きくしなくてもちゃんと聞こえるようにするノイズキャンセリングっていう機能だったり、いろんな材質のものが出てるので、一概にイヤホンダメよとは言わないけれど、できれば鼓膜から遠いものを、耳に優しいものを選択する。
なるほど、そうですよね。こう耳に近いものって結構ね怖いなって。
電車に乗ったりして、
はい、
先生電車乗る？
乗ります。
乗ると大体の人耳なんか突っ込んでません？
ついてますね。
私あれやっぱ耳鼻科医なんでそこ見ちゃうじゃないですか。で電車って騒音なんで多分結構な爆音だったりして、
はい、
この時間って耳休めないって思っちゃう。
注意点としてあとどんなことがあるんですか？
その材質や機能に凝るっていうこともあり、あともう一個は60-60ルールなんていうふうに言われてて、これは例えば工事現場とかそういうところの騒音にも言われてるんですけど、60分音をがっつり聞いたり大きい音を聞いたら必ず休ませましょう、
はい、
だいたい10分5分でも10分でも。ともう一個は聞きたいと思う音量の 60% に抑える気持ちを常に持ちましょうっていう、この60-60ルールを守っていただくといいと思うんですよね。耳の中の神経って有毛細胞っていうんですが、
はい、
一回死んじゃうと再生しないんです。
あ、そうなんですね、
はい、ということはとても傷つきやすい子だから、はい、あんまりわわわわわわってされてると辛いんだと思います。辛い辛い辛いの状態がお耳のさまざまな病気になるので、そこからさらにいじめてるとクタってなっちゃうから、やっぱり無音って楽なんだと思うんですよね。
うん、なんかそういうことって一般の方にまだまだ知られていないので。
そうなんです、
はい、
肩こりはみんなわかるでしょ、目の疲れもわかるじゃない、うん、お肌疲れてるわもう言うじゃないですか。耳疲れてるんですよね。
耳の機能の衰えっていうのはどのような点で自覚ができるっていうのは先生なんか教えていただけますか。
例えば同じテレビ番組を同じ椅子で同じ音量で聞いてどのぐらい聞こえる、じゃあ一個減らそう、もう一個減らそう、増やそうっていうすっごいシンプルな聴力検査。あとは私が見てる患者さんでいつも通りこうやってイヤホンで音楽を聴いていて、バスの中で聴いてるからどんどん大きくなったら、いつの間にかめちゃめちゃ大きい音で聴いてて耳鳴りがすごいするようになったとか、大きくしないと物足りなくなってきたら逆に疲れてんじゃないかなっていうサインに思っていただいてもいい気がします。
今使ってるテレビの音量、最近ちょっと上がってるんですよ。
疲れなのか耳にかかってる負荷かもしれないし、ストレスってこともあるんですよね。
そうですよね。何かこう心に余裕がない時ってちょっとこう耳が聞こえにくくなるような感覚がありますね。
ありますね、はい、耳鳴りわーってしてきたりね。
そうですね。で大事に使わないといけないと思いました。
そうなんです、
はい、ところで特に耳を酷使した日どんな対応すればいいんですか。
私はね、あえて耳を無音に、つい家に帰ると別になんてことないけど必ずテレビとか何かの音をつけるっていうのをやめて無音の時間を楽しんでもらう。さらには耳たぶを引っ張ったり、耳たぶを上や下横に引っ張ってもらって、ここには、耳へこう関わる神経とかのツボがいっぱいあるんですね。そうすると体ポカポカしてきます。そしてバランスのいい食事をとり、早く休む。ちょっと心がけるだけでも耳の細胞復活してくれると思います。
こういたわってあげると長く自分の耳でね、ものを聞くことができていいですよね。
そうなんです。大事な人の声がいつか聞こえなくなってしまったり聞きにくくなるなんて、こんな悲しいことないですからね。
そうですよね、うん、健康寿命の延伸って言われてますけれども、 そこには耳っていう感覚器もやっぱり大きく関わりますね。
はい、また認知機能の低下によるものも難聴から始まることも多いので、はい、やっぱりお耳大事に自分で気をつけていただけることが元気で自分らしくいるコツだと思います。
はい、ところで3月30日に新刊が発売になったそうですね。は
い、そうなんです。耳が悪い方の半分以上と言っていいと思うんですが、はい、鼻炎持ちなんです。
本のタイトルが1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法ということになってますけど、はい、どういった内容なんでしょうか。
そうなんです。これね、この1万人の鼻の悩みを解決したの、この1万人の中の一人は私なんですね。私自体が強烈なアレルギー性鼻炎で、大人になってきてお薬でコントロールしつつ、こういうふうにやると一瞬止まるぞとか、お薬なしでもいけるぞっていうメソッドを4つ5つ作ったんですけど、はい、それを今患者さんとか、例えば妊婦さんとか受験生とか、お薬飲めない子にお伝えしたり、あとは今も鼻炎は治る時代だし長引かないし、コスパを求めていいし、よりよく鼻炎と付き合う賢い患者さんを作るための本です。
3月30日に発売になったばかりということで、
はい、
1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法、ぜひ皆さんお手に取っていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ゲストは馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長で、1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法、著者の木村忍さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
木村さんには来週もご登場いただく予定です。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。冬の寒さもだんだんと和らぎ、春風が気持ちいい日が続く4月となりました。ポカポカ陽気なこの時期は、寝ても寝ても眠気を感じやすくなる方も多いのではないでしょうか。春眠暁を覚えずという春の心地よい眠りを表現した言葉があるように、春は眠くなりやすい季節ですね。 これは単なる気のせいではなく、様々な原因があるんです。一つ目は環境の変化です。春は入学や入社といった初めての人との出会いなど、環境の変化が大きくなりやすい季節。慣れない状況による疲れやストレスは心身の調子を崩し、快適な睡眠を妨害する原因になります。二つ目は激しい寒暖差です。昨日は暖かかったのに今日はコートが欲しい寒さといったように、この季節は体が気温差についていけずに自律神経が乱れやすくなります。自律神経のバランスが崩れると体のリズムが崩れやすくなってしまい、夜にうまく眠れなかったり昼間に眠くなったりと、睡眠に影響が出やすくなります。3つ目は花粉や大気汚染などのアレルギー症状です。くしゃみや鼻水が止まらずに寝苦しかったりムズムズしたり、薬の副作用によって日中に強い眠気に襲われたりすることも原因の一つと言えるでしょう。対策としては10分から20分程度の昼寝や朝の光を浴びる、軽い運動などの対策が有効です。心地よい暖かさの中で日中の眠気と戦うこの季節に、サラヤの新商品ラカントカロリーゼロのど飴ブラックメントールはいかがですか。ノンカフェインながら強力メントールとミント香料のダブルの爽快効果で、頭も息もすっきりリフレッシュします。カロリーゼロ、糖類ゼロなので気にせず感触を楽しめます。お仕事中や運転中に糖質オフしながらリフレッシュできるブラックメントールのど飴で、快適な春をお過ごしください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカント S に変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカント S、 命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
私も日頃からイヤホンを使うことが多いんですけれども、耳が疲れているっていうところに意識がなかったことに今日気づきました。これから少し耳を休ませたり、耳のマッサージとかをしてみたいなというふうに思っています。おしまいに番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは4月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は4月10日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。